夢や希望を描ける社会を目指しています。キッズドア
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック。ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック。ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック。91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬、ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。7月に入りました。残すところ今年もあと半分という形になりました。
はい。
この番組もね、なんか時間とともに、ずっと14年ですか放送させていただいてますが、はい、こんな風にちょっと自分の中で時間の区切り目をつけると、また頑張っていこうかなという気にはなりますよね。あと半年、
はい、あと半年はい、健康に気をつけながら頑張ります。
やっぱ健康が一番大事ですからね。
はい。
さあ、ということでこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん、将棋とか、はいはい、囲碁とかというのはやったことあります？
いや、将棋はないです。
将棋の駒の動かし方は知ってあります？
知らない。
囲碁の打ち方は知ってます？
知らない。
知らないですね。
子供の頃になんか挟み撃ちみたいなのやったというぐらい。
あ、なるほど。
で、
そう、将棋版でね。
そうそうそう、
やりました、やりました。
そんな遊びぐらいで、その本格的にっていうのはないんです。
なるほど、
はい、
今日これからご紹介する今日のテーマなんですが、
はい、
第14回、
はい、
関西視覚障害者日本ライトハウス杯囲碁大会。囲碁でございます。
囲碁、
しかもそういう皆さんが集まって大会をやっていらっしゃる。第14回ですから、まあ、多分もう14年やっていらっしゃる。まあ、詳しくはお二人に今日はスタジオにお越しいただいてますので、ご紹介をしてまいりたいと思います。
はい。
その囲碁大会の実行委員をなさっていらっしゃいます佐々木和幸さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それからオンライン囲碁サークルの塩見秀子さんでございます。よろしくお願いいたします。
こんばんは、塩見です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二方とも視覚障害をお持ちでいらっしゃるんですが、はい、佐々木さん全盲でいらっしゃるんですか？
はい、全盲です。
全盲でいらっしゃる、はいはい、塩見さんは？
はい、私も全盲です。
なるほど。もうかなり小さい頃から目は見えなかったんですか、佐々木さん？
いや、私は大学の1回生、大学入るまでは晴眼者だったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、1回生の時に、目が悪くなりまして、
ええ、
そこから日本ライトハウスの訓練センターに行ったりとか、盲学校に行ったりとかして、
はい、
で今に至るです。
なるほど。塩見、はい、さんは？
私は15歳で中学3年でした。
なるほど。
事故っていうか、自宅ですけど、自宅でガラスの窓ガラスの破片がこう目に、
あら、は、
それが元で3年ほど入退院したんですけど、結局良くならなくて、はい、
なるほど、そういう事故もあったりするわけですよね。はい、まあ、そのお二方が今囲碁に関わっていらっしゃるということなんですが、はい、その囲碁のことについてお話をお伺いしたいと思うんですが、まず佐々木さんは囲碁を始めてどれぐらいになられるんですか？
多分10年ぐらいだと思うんですけど、真ん中のコロナの時代が3年ぐらい、なんちゃ大会がなかったんで、
あ、まあそりゃそうですね。
まあ、その頃は、まあ、抜けてはないんですけど、
はいはい、
大会としては抜けてますね。
なるほど。囲碁を始めるきっかけは何だったんですか？
結局今うち奥さんと一緒に暮らしてるんですけど、
はい、
暮らす時に、2人で何かやろうかなって言った時に、まあまあ、私は子供の頃から将棋はしてたんですけどね、
はいはい、
で将棋、ほんなら将棋でもしようか言うたら、うちの奥さん、あんたが知ってて私知らへんのはハンデがあるって言いましてね、
は
あ、 ほんだら私じゃあ囲碁知らんからじゃあ囲碁しようか
言って。あ、2人とも囲碁知らないんで。
そうそうそうそう、
将棋は佐々木さんが知ってるんで、そうそう上行ってるんで、なかなか気の強い奥さんです
よ。じゃあほんだら知らんから やろういうことになったんですが、まあ、結局あの5番買ってきてやったのはもう彼女が何ちゅうの、五目並びみたいな 2,3 回やってそれっきりだったんですけど。だからまあそれ以来は五番勝ったからしゃあないな言いながら私は続けて
るだけ。ずっと続けていらっしゃって、はいはい、そのずっと続けて10年ぐらい続けていることに対して奥さんなんかおっしゃってます？
いや何でも
何も言いませんか、
はい、もうやりたいとも何も言わないし、あの最近はオンラインでずっとやってますけど、ええ、あの横で聞いてても、まあ、まあまあうるさいな言ってるだけです
わ。そうなんですか。まあ、これが囲碁のきっかけ。塩見さんは何年ぐらいですか？
私は丸3年ちょっとジャックかな、丸3年ぐらいですか。
でもまあ言うと最近始められた感じです。
コロナ囲碁ですね。
コロナ囲碁ね、
はい、
きっかけはどういうことだったんですか？
きっかけはですね、うん、あのまあ、子育てが終わって、
はい、
でいろいろやったんですけどみんな挫折してしまって、
はあ、
いやこれあかんわってで、なんかやらなあかんなと思った時にあの知り合いが、そうやな、知り合いなんか囲碁やってるなって言ってたなと思って、
はあ、
で私もなんかやってみようかって、もう嫌なったらやめたらいいやと思ってで続けてて今は面白くなってきて、
はあ、
はい、やって頑張ってます。
へえ、で今続けていらっしゃる、はい、ということですね。
オンラインで、はい、佐々木さんにご指導いただいてます。
ということは佐々木さんは先生、
はい、先生です。
で、はい、でも囲碁はそこまで全然ルールとかもご存じなかった。
何にも知りませんでした、
う
ん、
うん、やり始めて興味を持った、これおもろいなって面白いなと思ったの、
あ、
どこですか囲碁の。
まあ、最初はいろいろ覚えるので大変でしたけど、
ね、
うん、今やっとなんかこう面白さ、
は
あ、あ、相手はどこに置きそうやなとか、
はい、
あそこ置いたら私もこっちに置いて、なんかそんなのがなんかでちょっと考えられるようになりました。
なるほど、相手の見方とか、うん、いろんな戦法とか、
はい、
相手の読みっていうか、
はい、
あ、それが非常に面白い。
面白いですね、はい、
佐々木さんはこの囲碁の面白さっていうのはどこにありますか？
そうですね、やっぱり基本的に将棋と同じで考えるゲームなんですよね。
ですよね。
ほんで考えて自分がここ打ったら相手さんここに来るやろな、ほんでこっち打ったらこっち来るなって、こう要するに筋の読み合いみたいなところがあるん でそういうとこを考えるのが面白いし、またそれがうまいこと言ったらやれやれしめしめみたいな、ね、こういうのがあるのでそこら辺でしょうかね、多分。だから基本的に私は詰碁とかね、詰将棋とか詰碁とかああいうのが好きなんです、基本的にはね。
あ、でもやっぱ頭のいい方なん
ですよ。いやいや、別にただそれが好きな言うだけのことですけど。
いや、なかなか詰め将棋っていうのはね、うん、なかなかスマートな頭を持ってないとできないかなと思いますよね。
私たちには難しいです。
うん、あの戦績の方は割とよく勝っていらっしゃる方ですか、佐々木さん。
どうでしょうかね。基本的にあれ、まあ、大会には出てますけど、まあ、どう言って、まあ、勝ったり負けたり負けたり勝ったり勝ったり負けたりですけど、だから、まあ、なかなかね、一桁級になるまではそこそこピューッと早く上がってきたんですけど、はあ、一桁級になってからはなかなか上がらないですね。
その一桁級、級があるんですか、うん、はい、それどういう方なんですか？
関西では、まあ、他のとこでは違うかも分かりませんけど、
はい、
まあ、初段から上は2段3段ってあるんですけど、
はいはい、
下は1級からずっと行って一番下が30級なんですよ。
30級からスタートするんですか？
はい、いや、だから例えば途中でどっかで習ってきたとかする人は、あ、じゃああんたは25級からスタートやなみたいな感じで適当に教えてくれはった人がね、
はいはいはい、
あ、だ今度の大会はじゃああんたはこれ何級で出なさいよみたいな感じで、
あ、いわゆるやっぱり対戦相手もある程度同じ力を持った
し、出ないとあまりにも差がありすぎると面白くないしね、はいはい、
なるほどね、
やってて楽しくないですから、ね、
ちなみに何級でいらっしゃるんですか？
今2級です。
すごい。
いやいや、上には何でも上ありますから。
え、は
い、
1級の上はまだあるんですか？
あ、だから初段2段3段
あるんで、
だから今関西でこの関西大会で出てある人で一番上は8段ですから。
8段、
はい、
はあ、すごいですね。塩見さんは何か級は持っていらっしゃる？
私は21級です。
21級、
はい、30級から初めて。
なるほど。でも徐々に上がって3年でもね、
はい、
ちょっと9つぐらいね級を上げていらっしゃるってすごいなと思いますよ。はい、さあ、この囲碁なんですけれども、まあ、視覚障害者の皆さんにとってはどこに打つとかわからないですよね。で、今日はその囲碁盤をスタジオに持ってきていただくださってるんですが、ちょっと3種類ほどあります。で、基本的に大会なんかで使うのは丸い形ですか、これ佐々木さん。
あ、そうです。その丸い穴の開いた分ですね、うん、
はいはい、この丸い穴が開いてるところに白とそれから黒のこれをまあ言ったらはめ込んでいく形ですよね。
そうです、そうです、
はい、全部で81あります。あ、そうです、はい、9×9 ですから81ありまして、はい、これを、まあ実際の試合の時にはお使いになっていらっしゃる、はい、ということですね。それからもうちょっと違う、今度は本格的な、なんかこの囲碁の形をしている盤みたいなのがあるんですが、はい、これもまあ視覚障害者にちょっと浮き上がっているような感じで、
いわゆる基本的に普通の本当の碁盤、いや本当の碁盤というか健常者が使う碁盤の線のとこがこう浮き上がって手に触って分かるようになってる、
は
い、
そうですね、はい、今西村さん触ってはりますがいかがですか。よく分かりますよね。
あ、はい、うん、浮き上がってるんで、はい、分かりやすいです。
で、5でこれも一割と改良されてて、はい、真ん中の星と言われてるところがね、丸くなって真ん中に丸く穴が開いてるんです
よ。開いてますね、
はい、でそれでここが真ん中星であるっていうことになってるんです。
これ
そう、それです。今西村さん触ってる、
はいはいはい、開いてますね、
はい、星というのがその真ん中という意味合い、
あ、そもありますし、うん、普通に普通の碁盤見ていただいたら分かりますけど、4-4のところとかね、そういうところにこうポンピョンとこう印つけてあるんです、
はい、
でそこを一応星という。
あ、はい、なるほど。
でこれで普通我々の場合ただそれをつけてもらうと分かりにくいんで、今そこにやるように丸くして、それで真ん中丸く穴開けて、うん、手で触って分かる
ように、その場所が分かるようになりやすい、はい、で黒とそれから白の当然、碁があるんですが、はい、黒の方がポチッと上に、
あ、そうです。
で白はそのポチがないんですよね。
そうです、基本的にはそうです。
でこれで黒と白を触って見分けていらっしゃる、はいはい、ということですね、はい、これ当然この碁石っていいますか、碁がどんどんこう多くなってきますと頭の中で分からなくなるに違いますか。
いや、もうそれはもう絶対分からへんと思います。
分かりませんよね、はい、やっぱり触りながらって、はい、全体触りながら
そうです
打っていかれるわけですか、はいはい、おー、なるほど、まあそんな形で、碁の方はやっていかれる。ルールの違いみたいなのは普通の碁と違いがあったりするんですか。
ほとんどないです。
ほとんどなし、
同じです。
同じという中で、はい、ルールの違いはないということですね、はい、
ただまあ、どうしても我々の場合相手さんが置いた石いうのがどこに置いたか分からへんので。
そうですよ、う
ん、だから座標を決めて、5-3とか7-3とかああいった感じでこう座標で自分がここに置きましたよみたいな感じで言いながらやるんですけど、
ね、ちゃんと相手に伝えながら。
あ、そうです、そうです、そうです、
やっていくわけですか、はい、なるほど。それと、これもう一つオンラインでやっていらっしゃると、はい、塩見さん、はい、オンライン囲碁サークルというのはどういうもんなんですか。
オンライン囲碁サークルはパソコン、はい、まあパソコンスマホで、うん、ズームでしたっけ。
そうです、
はい、はい、ズームですね、ズームで、はい、オンラインで、
うん、
はい、何やってます。
オンラインですから、まあ、相手は遠くにいてても、
はい、
その画面がありますが画面は見えないわけですよね。
そうです。どのようにしてだから音声だけで、はい、だから音声だけで相手さんもさっき佐々木さんがおっしゃったように3-5やったら3-5って向こう相手さんが言って、
ええ、
で自分は、まあ、2-5やったら2-5ってこう声をうん、出し合って、
ええ、
はい、それでその盤に、
うん、
碁盤に置いていってます。
ただね、はい、これ現物があったら触れるじゃないですか、
はいはい、
オンラインって触れないでしょ。
いやいや、だから自分の前にゴマを置いてる、
自分の前に置いて
る、なるほどなるほど、相手さんもだから自分の前にゴマを置いてる、
それで確認しながら、
そうですね、
なるほど、わかりました、わかりました、うん、まあ、そんな形でオンラインでやっていかれるということですが、はい、今度第14回関西視覚障害者日本ライトハウス杯囲碁大会というのが行われるということですが、これいつされるんですか。
8月3日です。
8月の3日土曜日ですね。
あ、土曜日です、
はい、8月3日土曜日、会場はどこですか。
日本ライトハウス情報文化センターの4階です。
肥後橋にあります、
はい、そうです、
2番出口あって、はい、そうですね、すぐのところに、はい、日本ライトハウスというところがあります。日本ライトハウス情報文化センター4階の会議室で、はい、この、囲碁大会が行われるということですが、なんかちょっと噂に聞いたんですが、毎年すっごい人がたくさん来られるというふうにお伺いしたんですが、
コロナ前は60人ぐらい超えてましたんで、もう押し合いみたいな状態になってましたね。だから対局終わって次の対局するのにこう移動するせないかんじゃないですか、
はい、
その時にえらいもう混雑してましたけどね。
すごいです。その日本ライトハウスはそんなに大きな、は
い、広くないです
ね。広くはないですから、はい、そのワンフロア60人というとほぼ満杯状態。
そうです。ほんで一つだけ一番端っこの小さいところだけ開けとかないと、ガイドさんも来られるので、
はいはい、
待機場所とかいるし、昼食取る場所もいるので、だから一番端っこは開けてるんです。だからあとの3つをで使ってやってるんですけど、それでも満杯状態ですね。
すごい人気ですね。
でところがやっぱコロナでやっぱり3年ぐらい大会がなかったんですよね、
はいはい、
でその大会なかった間にやっぱりああいう大会はやっぱ続けてないと、ああ大会ないんやったらいうような感じでやっぱり減っていくんですよね。
やめていく方もいらっしゃるわけですか。第14回ですから年に1回ですか、これは。
はい、そうです。
だから14年もやっていらっしゃる、コロナを除いてその期間やっていらっしゃるということですよね、はい、これ参加費はおいくらですか。
800円です。
800円でこの大会に参加できるということで、はいはい、やっぱりかなり強い方がお見えになるんですか、この大会。
だから先ほど言いました、うん、上は8段で下はやっぱり30級の方もいらっしゃるから、
うん、なるほど。
やっぱそれだと勝負にならんので、クラス分けして
ちゃんとね、
そうだから強い人は強い人、うん、で中くらいの人は中くらいの人みたいな感じで、うん、やっぱりクラス分け しないと、
はい、
ね、やっぱ同じにやってると相手にならないですからね。
対局時間っていうのはどれぐらいなんですか。
大体1局40分いう決まりがあります。
はあ、はあ、で当然1位2位というのもつけていくわけですか。
はい、
うん、なんか賞状とかもらえたり。
賞状、うん、で豪華景品付きです。
豪華景品付き
何が出るのかな、
これは楽しみですね。もう一回言うときます。8月の3日土曜日です。9時半受付開始で午後3時終了予定だそうです。はい、で場所は大阪は肥後橋にあります日本ライトハウス情報文化センターの4階の会議室、大阪メトロの四つ橋線です。肥後橋の駅2番出口です。降りてすぐ上がったところにもうこの日本ライトハウスのビルがありますんで、そこからあまり歩かなくても済むというところです。ぜひ皆さんも囲碁されてる方いらっしゃったらね、参加していただけたらなということですが、うん、これオンラインでも参加できるんですか。
いや今のところはそれはできないんですけど、
うん、
ゆくゆくはできたらいいな。そうすると本当の意味の全国大会みたいにできるんですけど、うん、
これ全国大会といいますか、各地からやっぱり集まってこられるんですか。
あ、いや、今回の場合8月の場合は関西大会なんで、
はいはい、
関西一円から来られます。
でも関西一円ということは神戸から、
はい、
奈良から和歌山から、
はいはい、
京都から、
はい、そうです、
来られて、
はい、
はでも西村さん
来られて、うん、まあ、11月になるとこれ全国大会いうのがありまして、でこれは東大阪の方であるんですけど、これはできることなら本当の意味の全国大会にできたらいいかなとは思ってるんですけど、
うん、その全国大会も佐々木さんやっていらっしゃるわけですか。
あ、いや、まだこれは どうですか、主催のところが違う。
あ、違うわけですか。は
い、ただ、全然その人たちともこちらの関西大会で一緒にお願いしたりとかいろいろしたりしてるので、もう別に全然関係ないことはないんですけど、
全国から各地から、そしてね、囲碁が大好きな方が集まってこられるというのは、ええことだと思いますよね。実際にやっぱり塩見さん、かなり頭使いますか。
そうですね、やはり使ってますね。
使ってます。
一試合したら疲れますもん。
もう、
オンラインでちょっとやってたら2試合ぐらいしたら、疲れたってお互い言ってますね。
やっぱりそういう意味では自分の頭を、思考能力を働かすという意味では囲碁は
いいですね。ぜひ皆さんもね、なんかやってみたいなと思われる方は囲碁挑戦してください。
今回大会ですが、佐々木さん、囲碁ちょっとやってみたいなっていう、なんかそういうクラブみたいなのあったりするんですか。
今塩見さんがおっしゃってるような、オンラインでもやってますし、で、このオンラインの場合だったらもう日本国中どこからでも参加できますので、
そうですよね、
実際今は北海道から沖縄までいろんなとこから参加されてますので、興味ある方は基本的に、ネットで、カタカナでオンラインとか視覚障害とか、それから
囲碁ですか、
囲碁とかサークル、名前がうろうろなんですね。
うろうろ、
うろうろいうのは、うろうろのうはカラスという字で、ろうはシササギのサギという字なんです。でこれを二つ重ねてうろうろで、でこれ昔語の場合白と黒とでうろって言ってた時もあるんですよ。
はあ、なるほど。
でこれを二つ重ねてうろうろで、
はい、知らんかったそんな、
はい、でそういう意味はあって、それともう一つはネット上で相手を探してうろうろしてます
みたいな。私そればっかり持ってたわ
なるほど。
それはネット上のあれで、そこを検索していただいたら、紹介のホームページがあるので
一度検索をしていただけたらなと思いますね。
その一番下に問い合わせのメールアドレスを書いてますので、そこへアクセスしていただいたら、
そこから入っていけるということですね。ほんで
現実的に顔を合わせてやるクラブいうのは神戸にもありますし、寝屋川とか、もちろんこの、情報文化センターでも毎月第3金曜日にやってますので。
なるほどなるほど、
だからそこへ来ていただいたらもう、絶対できます。
ちょっと教えてもらうために足運ばれて、
で興味あったらまた続けていただいたら結構やし、どんなもんかいな、いっぺん見てみようかなと思ったら来ていただいたら結構かと思います。
かりました、さあその第14回関西視覚障害者日本ライトハウス杯囲碁大会です。8月の3日土曜日9時半受付開始です。こちらの方、申し込みの方が7月15日月曜日ですから、割ともうちょっと先になりますので、申し込みの方よろしくお願いします。で、お名前とか、あるいは読み仮名、それから、さっき言いました、連絡先ですね、それからメールアドレスをお持ちの方はお願いしたいということで、これ申し込みはどういうふうにすればよろしいんですか。
申し込みのところに、そうか、メールアドレスを書いてるんですけど、そこを出してもらうと私のところに届きますし、電話番号でも結構です。
わかりました、アドレスがね、IKOMAEKOMA ですね。
そうです、
IKOMA642 と。あ、わかりました。イコマの高さがね、イコマさん642メートル
です。そうです、
今わかりました。イコマ642アットマーク pc.117.cx、 これがアドレスになります。もう一回言っときますね、イコマ IKOMA642 でアットマーク pc.117.cx、 佐々木さんの方にお申し込みいただきたいということです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
佐々木和之さん、塩見秀子さんでした。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直江さんふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川。 忘れがたきふるさと、いかに今す父母つつがなしやともがき、雨に風につけても思いずるふるさと、心ざしを果たしていつの日にか。
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。